で、まず最初にですね、リーダーシップって大きく書いてください。リーダーシップ。で、リーダーシップっていうのは何かっていうとですね、まあ、例えば、J. エイブラハムって人はこんなこと言ってます。マーケティングとはリーダーシップであるって言ってるんですね。マーケティングとはリーダーシップである。で、ピーター・ドラッカーって人はこんなことも言ってます。リーダーシップの実践はマーケティングであるって言ってるんですね。マーケティングである。で、さらにこのピーター・ドラッカーの場合は、人をマネジメントすることは仕事をマーケティングすることを意味する。ちょっと難しいですけど。で、マーケティングの出発点は、組織が何を望むかではない、相手が何を望むか、相手にとっての価値は何か、目的は何か、成果は何かであると言ってるわけですね。で、マネジメントの本にそのことが書いてあるんですけど、マーケティングの出発点はあなたが何を望むかではないってことです。つまりマネジメントの時の私っていうのは組織自体を指してますから、マーケティングは常に顧客が何を望むか、顧客にとっての価値は何か、顧客の目的は何か、顧客の成果は何かっていうことを問うことだよと言ってるわけです。で、それをリーダーシップって言うんですよみたいなことを言ってるんですね。で、ちょっとこのリーダーシップってことを少し簡単に、まあ深くやりすぎるともうそれだけで1日とか2日とかかかっちゃいますけども、ごくごく端的にリーダーシップっていうのを表すと、覚えやすいようにですね、キュロス大王の教訓って書いておいてください。キュロス大王の教訓。で、まあそういうある昔のペルシャの、まあ、王様がいて、この人がお父さんから習った大事にしてる教訓があるんですね。それがまさにリーダーシップそのものだっていうふうにドラッカーが言ってるんですけども、それは何かっていうと、相手が大切にしているもの、守りたいものをあなたが相手以上に守ってあげることです。それがリーダーシップですよということですね。で、それをキュロス大王の教訓って言います。つまりお客さんが大切にしたいと思っているものをちゃんとあなたが知って、それを相手以上に守ろうと努力することがリーダーシップになります。で、ちょっとこう言われても抽象的で分かりづらいと思うんで、ちょっと飲食店の例で考えてみましょう。飲食店で、まあ、知り合いにあのカンボジア料理のお店があるんですけど、で、昔ですね、あの最初にこれオープンした頃は、8人ぐらいしか入れない小さいお店だったんですね。で、いつも混雑してて、いつ行っても大体入れないんですけど、で、その時入れない場合、このお店が実はやってたんですね、リーダーシップを。で、どうしてるかって言ったら、熱帯食堂っていう近くにでっかいお店があって、まあ同じようなカンボジア料理みたいな感じの料理屋さんがあって、そこに紹介して案内してあげたんですね、入れなかった時に。で、これどういうことかって言ったら、ちょっとあなたの例で考えてみてほしいんですけど、自分自身の例で考えてみてほしいんですけど、ご飯屋さんっていうか、要は料理屋に行こうと思った時ってどういう時かって考えると、例えばですね、まあ僕は自分が料理をするんで、あのそう思いますけど、もう今日はご飯作らないぞと思ってるんですよ。今日はご飯作らないぞ。で、カンボジア料理に行こうと思ったってことは、そこら辺のファミレスじゃ嫌なんですよ。ただもう補給のようにご飯食うんだったら別にどこでもいいわけで、ファミレスとか行きますよね。でもわざわざカンボジア料理のお店に来たってことは、何か普段の生活とは違うひとときを過ごしたいと思ってるんですよね。で、そこでもうなんか今までと、まあ、普段味わわないようなその刺激というか、そういうのでなんか特別な体験っていうか、ちょっとの時間ですけど、ご飯食べる1時間2時間の間だけでだけど、そういう特別な時間をこの瞬間ちょっとでいいから味わいたいって思ってるんですよ。それを大切にしてるんですね。無意識にもうそう思ってるわけです。それを大切にしたいと思ってる時に、じゃあお店行きますで行って、ああすいません混雑してるんですよって言って、なのでごめんなさいって言われたら、大切にされてませんね。その自分が大切にしたいと無意識に思っていることを大切に全然できてませんよね。守ってもらってませんよね。 もうその夢がついえるわけじゃないですか、簡単に言うと。そういう時間を過ごしたいと思っていることが断られたことでパーンとリーダーシップ全然発揮できてない状態です。でもすいません混んでますと。でもすっごいいいお店があって、でここみたいにアジア系の料理ですごい美味しいお店があって、そこもゆっくりできるんでって言って、他のお店紹介してもらったら、他のお店を紹介してあげるっていうことは相手のためって言いますけど、どういうためになってるかって言ったら、相手が守りたいと思っているものを相手以上に守ってあげてることになるんですね。 OK ですか。でそれをやってるわけです。そうやって紹介してあげる。でそう考えた時に、じゃあでそこまでしてあげて紹介してあげた後に、いや実はでも火曜日とかは意外に空いたりするので、もしよかったら火曜日とか狙い目なんで、もしよかったら火曜日来てくださいねってその後に言えば、ああじゃあ火曜日行ってみようかな、ひとときを、そういうひとときを過ごすために火曜日使おう、平日にそういう一日があってもいいななんて思いますよね。でもじゃあ違うパターンで、ああすいませんって今日混んでますごめんなさい、ああでも火曜日だったら結構空いてるんでどうぞ火曜日また予約してもらうといいかもしれませんねって言ったとしますよね。どう感じますかね。おそらくなんだよ空いてる日に案内しやがってって思いますね。でそれは守られてないからそう思うんですね。でそういうのを無意識でお客さんは感じるんですね。相手が自分が大切にしているものを守ってくれようとしているその姿勢を見て信頼をします。で大事なのは信頼しているお店でというよりは、信頼した人から人は物を買うので、その信頼を得るにはもっと言えば忠誠心ぐらいなもんですけども、そういうレベルであなたのことを見てもらえればいいわけ、すごいいいですよね。それをするには相手が守りたいと思っているものを相手以上に守ってあげることです。で相手が守りたいって思っているものを知るには、相手のことをいろんな方面から知らなきゃいけませんね。相手が何を望むか、相手にとって価値は何か、相手の目的は何か、相手が成果だと感じるものは何かっていうことを考えていかないと、相手が守りたいものを相手以上に守ってあげることはできませんよね。で、まあマーケティングとはリーダーシップであるっていう理由はここにあるわけです。それを実践しようとしたら、もう自動的にいわゆるマーケティングをしていることになるんですね。さて、でですね、じゃあ実際にちょっとこれをですね、あなたのビジネスで行うことを考えてみましょう。お客さんはなぜウェブページを作りたいんでしょうか。それは 何を大切にしているか、ウェブページを作りたいんでしょうか。で、ウェブページはその大切にしているものを守るためにどう使えるでしょうかってことを考えてください。で、ここで単純に出てくる答えは答えではありません。いや、それは売り上げでしょうって最初出てくると思いますけども、それではないです。売上を上げたいのはなぜなのか、上がった売上で何をしたいのか、単純に売上上がったりとか自分の商品を紹介するだけで満足する人は多分少ないです。おそらくは。そんだけ貪欲に思っている人は自分で勝手にウェブサイト作ってますから、まだ作らないで置いてる人たちで、僕自身がいろんなまだ作ってない人たちに何人もこう話聞いてる限りだと、結構多かったのは、ウェブサイトイコール儲けんがためにやる道具だみたいな。ウェブサイトでなんかいろいろやって、なんかいろいろして、こうなんかうまく宣伝しまくって、お客さんをこううまく誘導して、そういうのやりたくないんですうちみたいな言い方します。でそんな風に見られたくないって思ってですね、その人たちは自分たちのポリシーを大切にしてて、それをお客さんに伝えたいって思ったりするんですよね。やっぱりそこをちゃんと聞いてあげるまで、聞いてあげなかったら、あなたは例えば、いやーホームページ作ったらこうやってこうやってこうやって儲かるんですよっていきなり頭ごなしに説明してしまったら、もう信頼関係完全になくなりますから、ね、で本当にもうウェブサイトイコール儲けられるものだっていうふうに認識している人はもう作ってますから、基本的に多分この段階では。 で、そうじゃなくて全然作ってない人がいたら、多分何かしらその人が思っていることがあるはずなんですね。心配していること、大切にしたいと思っていることがあって、それがウェブページで実現できるかわからないと思っているので、ぜひいろいろ話を聞く必要があるということです。で、こういうことをしていくとですね、自然にビジネスチャンスは広がっていきます。制作代行業者、ライバルの人たちがいると思いますけど、その人たちの行動パターンをちょっと見てください。ホームページがないなんてビジネスとしてはまずいですよと脅してたりしますから、よく大体で、なんかいろんな脅し、ないとこうで、あったら売り上げが上がるとかいっぱいいますよね。売り上げ上がる本当かよっていう以上に、そのまだ作ってない人たちっていうのは、大体は売ることよりもお客さんに対して何か奉仕したいっていう気持ちでやってる人の方が多いんですよね。僕のまあ十数人に聞いた限りの印象ですけども、だってもう売り上げ上げたいってめっちゃ心から思ってる人はもうホームページ作ってます、大体は。でも作ってない人たちっていうのは、大体はいろんな人がいましたけど、税理士の人、喫茶店の人、美容師の人、整体の人とかいろいろいましたけど、その人たちはそんな暇があったらちゃんと目の前のお客さんを助けることが自分の道だって、それによって口コんでもらうことが自分の仕事だって思ってるっていうふうなことを言ってましたから。で、あとはその安いとか、なんかそういうのメインで、なんか宣伝によって引きつけられたその一元さんとかとしに対して仕事するの嫌だみたいなこと言ってる人もいますから、そういう人たちだったら全然違うアプローチをしてあげなきゃいけませんよね。その人たちが守りたいもの、自分のポリシーだったり、それをちゃんと肯定してあげて、それをやるためにウェブサイトが使える方法を考えてあげると、でそういう人の周りには同じような考え方の人が友達でいますから、みんなウェブサイト持ってませんから多分。そしたらそういう、この人は儲かるためのウェブサイトじゃなくて、お客さんのためになるためにどうしたらいいかっていうことで、いろいろ相談乗ってくれるよって言って紹介してもらえるチャンスがありますよね。でそういうチャンスをつないでいくと、全く制作代行業者を完全にまあ敵に回して、あいつらは敵だって言って、俺たちっていう形でビジネスができたりします。このようにですね、リーダーシップっていうことをちょっと意識してもらうということが一つ目大事です。で次に聞くって大きく書いてください。聞く。で、あの耳辺になんか銃書いて、目書いて、心ってやつですね。聞くって書いてください。で、とにかくお客さんの話をまず聞いてください。なんか絶対売り込まないってことです。で、ちょっと面白い話があるんですけど、ある紳士服売り場に、すごく雪が降る日に、紳士服売り場におばあさんがやってきたんですね、パッと。でそのおばあさんが、あのーって言って店員さんに話しかけたんですね。そしたら店員はハッと先読みをして、今すごい雪が降っていると、そんな中でもこうやってやってくるってことは、しかも紳士服売り場に、分かったと、息子さんがおそらくコートが欲しいんだって言って、素晴らしいことがありますよって言って、コートが上がんでこんな読んでてって言って、でずっと説明し続けて、いやそうじゃなくてって言ったら、ああこういうことが良かったですかって言って、ひたすら説明して30分ぐらい説明して、いろんな商品見せて、でさあ、で一段落した時におばあさんが言ったんですね、すみませんって、雪かき用のスコップ貸してくださいって。こういう冗談があるんですけど、マーケティングの世界に。つまりちゃんとお客さんの要望を聞かないと、何が欲しいか分かんないのに勝手に売り込んじゃうことがあるんですね。でこのおばあさんの話ですけど、本当にこんなこと起こってますから、世の中でよく。で、あの特に大事なのは、こうやって売り込まれたおばあさんは息子を連れてこの店に来るかってことですね。来ないですよね。もう二度とスコップも買いに来ないんじゃないかなと思いますけど。分かりますか、この売り込むっていう行為がどんだけの弊害を起こすかって、これ冗談じゃなくて本当にそれ大事なことなんですね。まず相手の話を聞くっていうのはすごく大事です。で そのためにですね、まあ以下の3つのことを注意して聞いてほしいんですね。まず、まあ聞き方はちょっと後で説明しますけども、お客さんはまず本心ではないって思ってほしいですね。お客さんが話している内容は本心ではないと。表面上の話をしていると。つまり初対面の人にそんなオープンマインドに全部話してくれることはまずないですから、いつ売り込まれるかわからないと思ってドキドキしながら、なんとなく話していると。あとは本人自体もあんまり自分が大切にしているものについて明確に理解していなかったりします。意識化してないんですね、ちゃんと。なのでとにかく本心じゃないぞって思って話を聞くっていうのは大事です。で、聞くときはですね、あなた自身がウェブ作成の仕事をしてそれを売りたいっていうような、そのあなたの立場を忘れて聞くということです。自分の立場を完全に忘れて、とにかく聞いてあげる。もうセラピストのつもりで聞いてあげる。うなずいてあげて、相手に興味を持って、どんどん聞いていくんですね。で、興味持つっていうのはどういうことだったら、相手の話は表面上の話で、この人はもっと深いところで、もっといろんなことを考えてるって思えば興味が湧くと思うんで、どんどんどんどん話を聞いて、人生について話し始めたらそれでもいいですが、聞いてあげてください。で、話しながらですね、多分興味が湧くと思うんで自然に質問すると思うんですけども、なぜそう思うんですかとか、それからどうしたんですか、そしてその後どうしたんですか、その理由は何ですかとか、こうこうこういうことをしようと思った理由は何ですかって言って、まあなぜなぜなぜなぜってもっと深いところを知りたいと思っていたら勝手に質問が思いつくと思うので、まあ基本的にはなぜなぜなぜを繰り返すような形でどんどん聞いてあげるっていうことです。で、そういう姿勢で聞くということですね。で、これで自分自身の、もうおそらくこの、スモールパートナーライセンスを購入している方は、もうすでにターゲットが決まっていると思うんですよ、ある程度。そうじゃないと買ってないと思うんで、完全にゼロからってことはないと思いますから、地元の人たちに販売したいとか、いろいろ決まっていると思うんですね、こういう業界の人とか。で、その人たちのところに訪ねていって、話をとにかく聞いてみてほしいんですね。で、その時に、まあ、例えば私たちはこうこうこういう技術を持っていますが、あなたのために本当に役立てられるにはどうしたらいいかっていうことを考えています。そのためにあなたが思っていることを考えていることを望んでいることをいろいろ知りたいと思ってますと。ぜひ教えてくださいっていう、そういう姿勢で臨んで話を聞いてあげればいいと思います。で、特にですね、まあどうやってやる、そういうの、じゃあお客さんと直接話すのは難しいって思う人はいるかもしれませんけど、暇そうな時間ってありますよね、大体。そういう時に行って話聞けばいいと思いますし、あとは友達の友達で紹介してもらって、ただただ話聞かせてほしいっていうお願いをして、絶対売らないからって言って、で、今みたいにこう、どういうものが本当に役立つものかっていうのが分からないから、それを知りたいから、友達の例えば美容師さんを紹介して話聞かせてほしいって言って、で、美容師さんだったら、じゃあ切ってる間に話聞かせてもらうのでいいからって言ったら、相手にこうお金払って、ね、自分の頭を散髪してもらいながら話聞けるわけですから、そこまで言われたら断れないわけですから、整骨院だったら同じことをして、マッサージしてもらってる間でいいんでちょっと教えてほしいんですと。整骨院の人たちにどう役立てられるか僕は知りたいんですって言ってお金払ったら、客だし断れないじゃないですか。で、その場で絶対その人に売らないわけですから、で、ありがとうございましたって、お金払ってあげるありがとうって言ってあげてって言ったら、ね、いろんなこと話してくれると思います。で、そういう形をとって聞くということをしてください。ではですね、そういうふうにして、それが一番の基礎になります。リーダーシップを発揮して、とにかく聞くです。で、基本的にそれができれば、何がいるかがよくわかるんで、あとは、もう自然とビジネスが成り立つんですね。で、大事なことなんですけど、確か J. エブラムっていう人が言ってましたけど、こういうリーダーシップがちゃんと発揮できてれば、ビジネスの仕方が多少まずくても、コピーが悪くても、コンセプトがちょっとずれてても、ビジネスはうまく回り始めるんだって。逆にこういうのがなかったら、 一見うまくいっているビジネスはたまたま市場が上げしようって言って、まあまあ成長している市場だからうまくいっているように見えてるだけで、その市場がちょっとダメになってきたらもういきなりそのビジネスは終わるということを言ってるわけですね。でこのリーダーシップっていうことを意識して聞くっていうことをまず最初にしてほしいですね。でそういうことをしながら今からですねビジネスの構築する4つのステップっていうことを話していきます。でまずですねステップ1はリサーチです。でこれは今ずっと話してたやつですね。これがリサーチです。で補足するとするとライバルは見てはならないってことですね。まあ多分見ないと思いますけど、リーダーシップを発揮しようと思ったらライバル見てる暇はありませんので、ライバル大体はですねお客さんを見ずにライバルを見ます、ほとんどのビジネスっていうのは。でライバルを見て、ライバルがどんな機能を持ってるかな、どんなサービス提供してるかなって見て、よしもっとたくさん機能をつけよう、サービスつけよう、オプションつけようって言ってやるんですけど、大体それでいくと価格競争とかしてしまって全然うまくいかないです。で特にですねライバルがトンチンカンなことしてるやつを真似してそれをさらに発展させたらもっとトンチンカンなことになりますから、ライバルは見てはいけないってことです。お客さんを見るってことですね、常に。でお客さんを見てたらお客さんの立場になりますから、お客さんの立場になってお客さんの目からライバルを自然に見るようになりますんで、もうとにかくお客さんを見るっていうだけでいいです。でリサーチするときは全ての状況イコールリサーチと思ってください。ちょっと大きい字で書いた方がいいかもしれません。全ての状況イコールリサーチです。つまりどんな時でもお客さんに興味を持って質問してほしいですね。買う前、買った瞬間、買った後のフォローアップの時、買ってしばらくした時、たまたま雑談してる時とかに、とにかく常に何時24時間リサーチだっていうふうに思って片っ端から話聞くっていう姿勢を作るんですね。でその時にさっき話したように本心ではない、表面上に話してる、自分の立場を忘れて聞く、でなぜを繰り返すように聞くっていうことをしていくといろんな発見があります。で僕たち自身でいけばお客さんたちがいろんな話を聞いたり、自分たちがやってきてなんとなくやってきたことでなんかうまくいってることとかをその整理するんですね。で整理するたびにいろんな人に、まあ僕自身が直接仲良くなったお客さんが数人いるんで、まあそういう人たちにメール書いて送ってちょっと返事もらったり、スカイプしたり、なんかたまたま会う機会があって喋ったりとかごちゃごちゃしている時に、まああとセミナーのを開いた時の休み時間に話聞いたりとか、そういうことを通してもうその瞬間にいつも僕も聞いてるんですよね、いろんな悩みとか考えてることを相手ので、まあ、質問されたことについて答えすぎて時間なんか喋ってばっかりだったっていうふうは結構反省してるんですけど、でそういうふうにしていくと徐々に徐々に相手が望んでることで僕らが認識してなくてうまくやったこととかが見えたりします。でそれをですね単純に強みとしてどんどんどんどん強化していって、まあビジネスするだけの話なんですね。さてでこのリサーチをしていっていろんな知識情報データが集まってきたら何をするかって言ったら、ステップ2でプロトタイプの販売をします。プロトタイプっていうのは試作品ですね。とにかくできるだけ小さく早く始めるということです。プロトタイプの販売をする。でこれは実際どうやってやるかっていうと、まあ一番リスクが少ない方法は商品アイデア、中身なくていいですから、商品アイデアというかセールスを考えるんですね。商品のセールストークを考えて、誰かお客さん以外の人で社員もしくは友達家族に売ってみるんですよ。こういう商品があってこうでこうで買うって聞いてみて、で本当に買うか買わないかって判断した時にどう思うって聞くんですね。でその時に あの相手にお願いをしてください。気を使っていいねって言わないでほしいって言って、褒めてほしくて話してるんじゃないから、本当にいいものを作りたくて話してるから、不安疑問な悩みというか、なんかその疑問とか不安とかを教えてほしいって言って、いっぱい否定的な意見をもらうんです。でそれをですね、まあ自分の友達や社員や家族にやると。でそうやって強化したものを次に既存のお客さんに、こんなのをちょっと考えてるんですけどどう思いますかっていうことを聞いてみるんですね。でつまり事前に厳しい家族とかから不安疑問解消してもらっといて、それを今度お客さんにやるんです。したらその既存のお客さんとかが聞いて、ああそれだったら欲しいって言われたら、実はって言って小さいプロトタイプバージョン作って試してみませんかって言って試してもらうと。で実際試してもらうと問題点出てきます。いっぱいあれが分かんない、これが分かんないとか、これができなかったとか、本当はこういうことがしてほしかったとか。でそういうのが出てきたら次にステップ3です。フロントエンドの開発販売っていうことをしていきます。でフロントエンドっていうのは、初めてお客さんが購入する商品のことをフロントエンドっていうんですね。フロントエンド で今までのプロトタイプによっていろいろ学んだことから、ある程度売りやすい商品ができるはずなんで、でそれをですね売ると。でその時には採算が取れれば OK という形で販売します。採算っていうのは自分自身のなんかその生活する分に必要な給料とかが、まああればもう OK と、大幅に利益を取ろうと考えないってことですね。でもし継続的にビジネスをしたければ、その何て言うんですかね、フロントエンドを売るときに売りやすいようにするために成果報酬って形を全然取ってもいいですしですね、でとにかく売りやすくする、買いやすくするっていうんですかね、お客さんが買いやすくなるようなもの、商品を考えるということです。で、ちょっとこれ具体的に後でまた説明しますね。で、フロントエンドを販売するんですけど、販売した後必ずフォローアップをしてください。で、ほとんどはフォローアップ知らずにほっときますんで、フォローアップをすると。で、そのフォローアップの中でとにかく質問しまくると、次に望んでいるものが見えてきますから、バックエンドそれで作れます。もしくはフロントエンドではもう入りきらなかったものがバックエンドとして、ついでにこんなのもどうですかっていうことを作っていくという、こういう4つのステップを踏んでいきます。でこの順番でやっていくわけですけども、これをですね、いっぺんに短期間に一度にやるのがプロダクトローンチなだけですね。プロダクトローンチっていうのは、リサーチとプロトタイプ販売とフロントエンド販売とバックエンド販売をまあ同時にやるみたいなことをやるのがプロダクトローンチっていう方法になります。で、1つ目のリサーチと2つ目のプロトタイプは大体わかると思うんですけど、まあそのフロントエンド開発ですね、販売っていうところはちょっと分かりづらいかなと思うんで、ちょっと補足をしておきます。で、まずですね、フロントエンドはまあ条件があって、買いやすくするっていうことが条件です。で一度買ったところから人はもう一回買うんですね。やっぱり例えば制作代行だったら一回お願いしていい思いをして信頼できると思ったら、そこにやっぱりお願いするし、誰か友達が相談してきてお願いするときもやっぱりさ、自分が使っててよかったっていう会社にお願い紹介するもんですから、とにかく買いやすくしてあげるってことが大事です。で例えばですね、もう忘却の彼方かもしれませんけど、初めてネットで買い物したことを思い出してほしいんですけど、インターネットで初めて、生まれて初めて買い物するときってすごい不安だったと思うんですね。でその不安だったと思うんですけど、その時に初めて買ってちゃんと商品届いたショップがあったら、次もそこで買おうって自然にするんです、人は。で例えばもう一昔前、僕はそういうの早くそういうことをやる方だったんで、 Amazon とかで買い物パシャパシャしてたんですけど、 まだネットショップがそんなに広まってない時に僕はそこで買ってたら、友達とかがよくお前ネットで買うなみたいな、何でもかんでもって。で僕からしたらすごい当たり前で、すごく自然で、なんか気にもならなかったんですけど、友達がすごい不安がってるのを見てちょっと面白かったんですね。で自分に置き換えてみた時に、あ、初めて買う時は確かに不安だったと。でも今やワンクリックで買うって書いてるボタンを押すわと思って、なんか途中のなんか確認のステップがめんどくさいから、ワンクリックで購入っていうボタンがあって押しちゃうんですね、そっちを。それぐらい信頼してるわけですね、絶対商品作って。で逆にですよ、なんか知らないショップで買うの怖いですよね。そんだけ Amazon で買うのに慣れてるのに、全然知らないところで醤油を買おうとした時に、なんかためらいがあるんですよ自分の中で。で同じ商品名で Amazon で売ってないかなって検索して Amazon で買うんですね。で Amazon で早く届いてるっていう経験があるからっていうだけじゃなくて、なんか Amazon で買おうかなって思っちゃうわけですね。こんな風にして人は一度買ったところで買いやすくなります。でそれは信頼関係を勝手に結んでるからなんですね。だからあなたが最初にフロントエンドって言って、あなたとお客さんをつなぐためにもうその商品があると思って、できるだけ買いやすいものを用意してあげると。でバックエンドって言って、その買ってくれた人たちに対してより良いオプションを提案してあげて、導いてあげて買ってもらうっていうのはフロントエンド、バックエンドっていう仕組みです。でいいビジネスはみんなこういう仕組みを導入してます。で Amazon の最大の課題はですね、Amazon を全然利用してない人たちに初めて Amazon を使ってもらうっていうことが Amazon の最大の目標ですよね。でそのためにですね、 Amazon の新規登録ユーザーはなんか1ヶ月だったかなんだか忘れましたけども、プレミアム、アマゾンプライムかな、アマゾンプライムっていうサービスが使えますと。あれは注文したら優先的に配送してくれて、次の日にとか朝午前中に注文すると夕方になんか物が届いたりしますけど、そういうのあるんですね、サービスが。でそれを体験してもらった人はもう、うわこんな早く注文してすぐ届くなんてって言って、次もうアマゾン使おうと思うわけです。普通のショップ使ったらいつ来るか分かんなくて、なんかこう返事待ちとかしてて、まあ僕楽天あんま使わないんですけど、それは楽天で売ってるもんはもうアマゾンでもし売ってたらアマゾンで買うんですけど、それはこうなんか注文した後に返事が来てそれから配送みたいな、なんかその流れが悪いのを何回か体験して、なんか嫌って思って、同じものとアマゾン注文したらすぐ来るしとか思って、で今ちょっともうなんか半分これは依存症だなと思ったんですけど、 Amazon が配送しますって書いてあるんですよ、ちっちゃく。どこどこが販売元で Amazon が配送しますって書いてたら、 Amazon の倉庫にあるっていうのは分かるわけですね。それは Amazon の倉庫に商品を置いてる人たちがいるんですね、業者が。ならもうそこで買えばすぐ届くと思って商品もちゃんと在庫確保されてるし確実に届くって思ってそこで買うんですけど、でそれはもう一度買ってるからです。でそういうふうにしているということです。でまあ Amazon はバックエンドないですけども、でバックエンドっていうどういうものかっていうと、昔ですけどビリーズブートキャンプっていうのが流行った時に、あの DVD を買うと注文してお金払うやつ決済でボタンを押したら、その直後に決済をする直前かなんかに、ついでにヨガマット買いませんかみたいな、ほう、あいるなヨガマットと思って僕買ったんですよ、ピッて。なら次に家族でやるときにバンドがもう一個言いませんかみたいな感じでやって、おお、バンドいるいるって買って、その後またなんかあったらドリンクとかなんか、それバックエンドですね。ついこれもどうですかと後から買ってもらう、まあマーケティング用語的にはアドオンセルとか言いますけども、まあとにかくその商品以外のものを買ってもらうっていうか、後から買ってもらう、オプションを買ってもらう。でビリーズブートキャンプは実はですね、最終的には僕は知らなかったんですけど、これと知り合いに教えてもらいましたけども、最終的にずっと買うとビリーの 特別講習にの商品が出てくるらしいです。めっちゃパッションがあるから、ビリーが直接やるブートキャンプのなんかチケットが売られるらしいんですけど、でそれがですね、バックエンドですね。だからビリーズブートキャンプやって、まあ大体は除隊するんですよ、すぐ。僕もまあ3日で除隊を願い出た方ですけども、除隊してちょっともう腹筋がなんかちぎれたから無理です、僕は続けられませんって言って除隊したんですけど、まあ根性なかっただけですけど、でももしそういう人たちにもう絶対に除隊が許されない、あの除隊強制連行パッケージとか言って ビリーが直接やります合宿とかやったら、もう本当に痩せたかったら行きますよね。そういうのを後から高くても行きますね。あの提供してあげるのがバックエンドっていうやつです。でこの仕組みを作っていくってことですね、4ステップで。でじゃあ実際、今からちょっと具体的に話をしていきたいんですけども、実際じゃあどうやるかっていうと、例えばどういうやり方するかっていうと、まあリサーチとかはちゃんとやってプロトタイプとか作ったとしますよね。ならどうアイデアとしてちょっと これそのまま真似してもらってうまくいくかどうか知りませんけど、一応これはあの一応はうまくいった戦略です。あの僕が相談を受けてある制作代行の人ですねに直接教えた方法ですけども、一応この具体事例をちょっと紹介します。でまずですね、その人に教えたことはですね、お客さんに教えてあげてくださいと、こういうふうにと、制作だけでは結果は出ないと断言してあげてくださいと。で作っただけで儲かったりすることはもうまずないですと、残念ながらと。で いい何か内容を書けば儲かるっていうこともないですと。大事なのは集客の仕組みがちゃんとあって、その上でその集客アクセスを集めて、そっからこうちゃんとその販売まで至るそのプロセスが全部ちゃんと揃ってなければ売れることはないです、その成果が出ることはないですっていうことを断言すると。でつまりオフラインとオンラインっていうのをうまく組み合わせることですよと。まあその人の、お客さんが、教室のビジネスだったんで、まあ教室なんでオフラインとオンラインっていう話をしたんですけど、でですから私たちの制作代行っていうのは集客アイデアをちゃんと作って、それとセットで販売をしていますと。その制作だけを受けるようなことはちょっとやってないんですと。ただ作ってほしいっていう要望には残念ながらお答えすることはできないんですと。それは僕たちのポリシーなんですと。でその代わりやっぱりそういうふうに全部セットでやるので、どうしても30万円からかかりますと。でもちょっとそれだとリスクがあると思うんですねと。いきなり30万円ポンと払うっていうのはリスクがあると思います。でそこで制作はやっぱり技術がいるんで20万円なんですけど、集客は一緒にアイデアを考え出して実行してもらうっていうのはあなたがやることなんで、内訳はですね、10万円が集客で20万円が制作ですよと。で集客さえできたら別にチラシであったとしても、お客さんは多少集まってウェブも使えれば、その興味があった人たちがその時は申し込まなくても長く半年後とかにも申し込んでもらえるように仕組みが作れるんですけど、集客がちゃんとできればとりあえず今すぐっていう人のお客さんも来ると思うんですよね。そこで集客プランだけ、しかも今回は5万円でいいですと。でその5万円もですね、その5万円で20個の集客プランをその場で考えますと、2時間でと。でしかもその時の集客アイデアが全くこう価値がないと思ったら5万円払わなくていいですと。でその5万円払っていただいて、そのプランを実行して集客できたら、ちゃんとそこでお客さんが増えたら残りの5万円をくださいと。でそしてそうやって集客できるって確認ができたら、それの集客がその流れがそのままウェブに統合してあげると、自動化した上にその時すぐに申し込まなかった人、半年後とかにも申し込みたいなっていう人がをずっとフォローアップできるわけですから、そういう仕組み全部作った時に30万円くださいというふうにして、そういうふうに まあ、ざっくりですが、そういう風にして話してオファーしてくださいっていう風に教えたんですね。これはどういう仕組みになっているかっていうと、フロントエンドが集客プランを作ることなんですね。でしかもその集客プラン作るとこは10万円なんですけど、5万円でいいですよと。やで、安売りしてるわけじゃなくて、5万円でプランを作って実行して集客できたら後で5万円くださいって言ってるわけです。だから結局10万円なんですね。でここでポイントは、ただでいいですって言わないことです。5万円払うってコミットしてもらわないと実行しませんから、人は。アイデアを5万円くらい払わないと、無料だったら多分あの行動する方がしんどいと思うんで、このままでいいと思ってやらないんで5万円もらうってことですね、相手のために。で実行できたらあと5万円くださいって言って、結局安売りしないわけですね。でその時にちょっとこの相手のビジネスがどういうものか知らなかったんで、あのやってませんけど、例えば5万円でアイデア作って、例えば1人お客さん来たら大体1万円ぐらい利益が出るとすればですよ、これで5人集めれれば大丈夫なんですから、5人集まった時点で5万円くださいというふうに言ってもいいわけですよね。5人集まったんだから、あともうちょっとやったらもう5人絶対来るし、これを続けたらずっと儲かっていくわけだから、その時に初めて、要は最初にお支払いした5万円がペイした時点で残りの5万円をくださいって言って、でそれでそのままもっとやりたいと思ったらに、その制作代行をや契約してくださいっていうふうに頼んじゃうと。そしたら実は制作代行まで契約しなくても5万円の相談して2時間ぐらいでアイデア出してあげたら、それで5万円もらえたりするっていう高利益ビジネスになったりするんですけど、これが具体的に収益上げながらイノベーションを起こすっていうことなんですね。でこういうビジネスから始めた場合、何が起こるかって言ったら、相手と一緒に悩み聞いたりとか、あとはこうやってプランができた後に雑談してほしいんですね。だらだら雑談、だらだらっていうか気軽にフランクに雑談していろんな話を聞いてあげると、そのお客さんたちが望んでることとかよくわかりますよね。お金をもらいながらリサーチしてる状態が作れます。でこういう方法で具体的にやってみてほしいんですね。で集客アイデアを出す方法っていうのはすでにあのビデオセミナーで教えましたから、あれを使うんです。あのシートを持ってってやってください。でそうやってやって、でいろんなアイデアを出してあげて、で出す中でいろんな話を聞いていくことによって、思わぬことを言ってたり頼まれたり、他のライバルがいかに不満、そのお客さんに我慢させてるかっていうことが分かったりします。で特にこうやって、ところでなんか困ったことってないですかとか言ってアイデア出し終わった後に、信頼関係できてますから、いろいろ聞いても答えてくれるんですよ大体。したら、いや実はこんなことに困っててとか言って、で聞いといて、また同じようなこの相談ビジネスっていうんですか、それを他の人に、他のお客さんにもやりますよね。で数人やると同じようなことで困ったりしますよね。でそれ誰も解決してあげてなかったら、あなたがそれをやれば新しい価値を生み出すことができるわけですね。でこんな風にして具体的にやるということです。で僕の例でちょっとじゃあ出してみると、これはそれで実際こういうアドバイスしたお客さんがなんかすごくうまくいきましたって言って、あの後で連絡もらって感謝してもらいましたけども、僕の例でいくと、僕はじゃあこういう考え方を最初の方からたまたま持っててやってたのは、ソフトを販売し始めた時に QHM をたまに電話取ったんですね。ブルルルって書かれてた電話で、あのなんかちょっとこういうことできますかって質問されたら、ああそれは一応できるんですけど、 なぜそれがしたいんですかって聞いたりするんですね。いや実はこうで、へーって言って、ところで他にもこんなソフトがあるのに QHM してみようとか思って検討してくれてるのはなんでなんですかって言ったら、いや実はね、なんたらかんたらかんたらっていっぱい説明されて、でそういうのを何回も繰り返したら、みんなその最初の頃ですけど、ホームページビルダーを買ったんですけどってみんな言ったんです。こうでああでこんなことができなくて、こうしててこうでって、でこっちだったらできるかなと思ってっ ていう話をしてて、なるほどと思って、もうお蔵入りしてますけど、最初たった5つの書き方でホームページを簡単に作る方法ってビデオを作って、今から5つの方法を使って簡単にホームページを作る方法をしてます、シンプルに統一させて作れば綺麗で簡単にすぐできます、その方法はって説明したんですね。簡単に見出しとあれとあれと使うだけです。じゃあ一番有名なホームページビルダーで作ってみますって言って、作れないんですよ。なんかいっぱいボタンを押さなきゃいけなくて、で僕はイライラして失敗したりとかしてるビデオを撮ったんですよ。でミスったりとかして、なんか操作ミスってイライラして、ああもうって言って作れなかった、すぐのできなかったっていうビデオを作って、で QHM 使うと、いや実は米って書くだけなんですって言って、でダーって打って、はいおしまいって、ほらできたっていうビデオを作ったんですよね。でそれのせいか知らないんですけど、ホームページビルダーで作れなかった人たちがいっぱい買ってくれましたけど、そうそう俺もこうなったってみんな思うんですよ。でそういうプロモーションができたりしますよね。であとは検索エンジン対策についてやたら質問する人がいたんで、それをずっと聞いてたんで、何回もそれを聞いて、じゃあレポート書こうと思って、正しい検索エンジン対策の方法って言って、世の中の業者が説明している方法は全部嘘ですって言ってレポート書いて、なんか3000回ぐらいアクセス、なんかダウンロードされてましたけど、忘れましたけど、まあそれでそうやって作れたりとかして、だから聞けば聞くほど、相手の話聞けば聞くほどいろんなのが見えてくるんで、でその人たちが信じてることは嘘だよって言ったらみんな聞くじゃないですか。非リンクをたくさん集めたら上位に上がるは嘘ですとか言っちゃえばいいわけですよ。いや本当に嘘ですしね、今やそれがスパムに扱われて、なんかね今すごいことになってますよね。 Google がスパム扱いでバンバン飛ばしてますから、で Google に気に入られなかった、そのうち Yahoo にも嫌われるっていうのは前から言ってますけども、実際は今はもう Google の検索エンジンを Yahoo が使ってますから、ね、変なことして検索エンジン対策したら Yahoo からも Google からも消えるんですよね。だからちゃんと内容をしっかりして、自然発生的に勝手にリンクが発生するようにしとかないと、相互リンクとかいうのでサービス使って相互リンクした場合はもう全部不正なリンクとして扱われるっていうのは今現在ですよね。でこれやるようになったのは余談ですけども、 Google がある程度その内容を判定する技術を作ったからなんですよ多分。だからもう非リンクについていろいろ見なくてもいいコンテンツかどうかを見分けられるようになってきたんだ。それをするために博士課程のコンピューターサイエンスの人たちをもう大量に雇ってますから、まあそんなふうなことをまあ事前に知ってて、でその話聞いたらなんて言うとお客さん聞くかなっていうのは分かりますから、でこんなふうにしていくと実際で、あとはですね、こういうビジネスをすると何ができるかったら、これで何回もやったら、どので同じ業界でばっかりやるとその集客アイデアがちゃんと洗練されてきますよね。その集客アイデアをまとめたレポート作ればダウンロードしてくれるじゃないですか。24個のうちの最も今すぐできてお金かからない4つの方法を公開って、10万円のコンサルで作り出すやつで毎回出てくる、一番頻繁に出てくる4つを公開って言われたら欲しいですよね絶対みんな。でそこから入って、でそのあと20個知りたくないですかって言ってコンテンツ売ってもいいわけじゃないですか。買いますよ多分。僕だったら、僕が教室やっててそんなで4つのやつがすごいいい感じだったら、あと20個教えてくれって思いますから、でそういうビジネスをして、で20個を使うときにはウェブサイトがいるよっていう話をしてあげて、で実際いりますし、でそれを自分でやるのは大変だと思うと本業があるから、で私たちに任せてくれたらいいと思うって言って、ただしあなたがちゃんと集客をして利益が出るのを確認してから私たちに依頼してくださいって言えばいいわけですね。これはテクニックじゃなくて、本当にそうしてあげたら相手を守ってあげることができますよね、という形でやるということです。さてではですね、具体的にじゃあ何していったらいいかっていうとですね、こうまとめると今までの話を、まず最初に あのビデオセミナーの方でやってたあの集客方法のやり方をちょっと練習して、あれをですね販売してください、あれを使って販売してください。まあこのステップに従わなくてもいいんですけど、あなたがターゲットしている人に集客の方法をたった2時間で10個以上一緒に考えますと、どなたかいりませんかって、でもう全く実績がない場合はその集客方法の実績を今作りたいと思ってますと、で実績になってくれる人はいませんかってお願いすればいいですから、で次の人には実績を引っ提げて有料で売ればいいですから、そういう形で集客方法の販売から始めてみてください。でその集客アイデアを出せるようになると、何がいいかっていうと自分の集客アイデアが出せるようになります。で思いついたら、その自分の集客アイデアを思いついたら、それでまた集客アイデアを、相手のね集客アイデアを広げるように売ってみてください。でその売った人たちといろんな話をしてプロトタイプを作ってください。でプロトタイプを洗練させて、今までその集客アイデアとかを話した人たちにもう一回会いに行ったり電話したり、まあメールしてもいいですから、こういう商品を作ろうと思ってるけど、なんかアドバイスないですかっていうふうにお願いして、実際の現場の人からアドバイスをもらったと。でその商品を作って、ただでも安い値段でもいいですから、その人たちに買ってもらうと。でその人たちに証拠になってもらって、もうパートナーと見なして証拠になってもらって、あなたが自分の集客アイデアを自分で作り出して他のところにもどんどん売り込んでいくというステップをしてくださいですね。でこれがですね、基本的な、まあ、ビジネス戦略になるということですね。ではですね、もうとにかくですね、もうまずは集客アイデアを作る練習から始めてみてください。